皆さん、明けましておめでとうございます。そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年1月15日金曜日、今年最初のポッドキャスト配信、週刊自閉症ニュース第117号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。北海道新聞1月10日のニュースです。池上学園が発達障害者向け学科、職場実習で就労支援。北海道、自閉症など発達障害のある人の就労を支援しようと、学校法人池上学園は新年度、札幌市内の池上学園グローバルアカデミー専門学校に2年生の社会生活学科を開設します。就労体験などを通じて生徒の自己表現力を磨き、一般企業への就職を目指すものです。同学園は秘めた能力を引き出していきたいとしています。時事 .com 1月10日のニュースです。自閉症の脳、神経機能が低下、ペット画像で確認、世界初、浜松医大など静岡。自閉症の人の脳では感情などに関わる神経の機能が低いことを、森則夫浜松医大教授らの研究チームが脳画像をもとに証明し、1月5日アメリカ専門誌精神医学アーカイブスに発表しました。脳障害の仕組みを明らかにしたのは世界で初めてとしています。研究チームは自閉症の18歳から26歳の男性20人と健常な20人の脳を陽電子放射断層撮影 PET で測定、神経伝達物質セロトニンの運搬を担うタンパク質の機能が自閉症の人は健常者より 30% 程度低いことが分かりました。セロトニンの神経が弱ると別の神経伝達物質ドーパミンを伝える神経が活発化することも判明。自閉症の人の感情が不安定なこととも関連が考えられるといいます。研究チームは、自閉症は育て方が悪いと誤解されがちだが、脳の障害であることが明確になった、予防や治療の方法が進むだろうとしています。共同通信1月8日のニュースです。京都で知的障害者が刺繍展、独創的にシャツをデザイン。京都。鹿児島市の知的障害者支援施設勝武学園で、自閉症などの入所者と通所者が独創的なデザインの刺繍を施し、美術関係者の評価も高い一点物のシャツとバッグ計約100点の展示会が京都市で1月23日まで開かれています。朝日新聞1月12日のニュースです。発達障害書いた作文が最優秀に、島根。自分のいいところを探そう、浜田の小6、川上くん、障害ある人にエール。島根県浜田市の小学6年生川上光くん12歳が、自らの発達障害について書いた作文、僕の人生コンペイトが今年の市人権作品コンクール小学校作文の部で最優秀賞に選ばれました。いじめられたことや障害を旧友に手紙で伝えたことなどの体験を綴り、障害を受け止め自分のいいところを見つけようと訴える内容となっています。大分合同新聞1月13日のニュースです。24時間 OK、 障害者預かります大分。 大分県別府市に障害児を一時的に預かる空きバッコルームキラリがオープンしました。24時間保育の秋葉保育園を運営する合同会社が別府市の日中一時支援事業を活用して開設。必要に応じて夜間も対応できる事業所は大分県内で初といいます。川崎玲子園長は、子供に障害があっても仕事を続けたり、夫婦や友人同士の時間も大切にできるように支えたいとしています。 CNN 12月19日のニュースです。アメリカの子供110人に1人が自閉症。 CDC の最新調査。アメリカにおいて他者とのコミュニケーションが取りにくいといった症状のある発達障害・自閉症の子供が2002年の調査の150人に1人から2006年の110人に1人という法律に達していることがアメリカ疾病対策センター CDC の最新調査で明らかになりました。特に男児での発症が多く、女児の4倍近くに上っています。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは自閉症児向けの iPhone アプリ Voice for You を取り上げさせていただきます。今回ご紹介する Voice for You、 これは iPhone や iPod Touch で使える最新のコミュニケーションツールです。言語の表現が難しい人々の気持ちや考えていること、行動、必要とするものを的確に表現することをサポートします。軽く誰でもどこへでも持ち運べて使え、今まで意思の表現が難しかった人たちへのライフスタイルを向上させるツールになる可能性を秘めています。話をするのが苦手な自閉症の方がこのアプリ上のシンプルなアイコンで物や気持ちを表現して、それを見せることで周囲の人とのコミュニケーションができます。アイコンをクリックすると音声が出て、サーチもでき、よく使うアイコンが上位に来る設定タブもあり、また自分の好きなものを写真に撮って新しいアイコンにすることもできます。アメリカでは英語版、日本では日本語版が販売されています。さて、ここで YouTube でアップされている Voice for You のアプリの紹介音声をお聞きいただきたいと思います。
Voice for You は iPhone や iPod Touch で使える最新のコミュニケーションツールです。言語の表現が難しい人々の気持ちや考えていること、行動、必要とするものを的確に表現することをサポートします。 Voice for You は従来のコミュニケーションデバイスと違い、軽く誰でもどこでも持ち運べて使えます。今まで意思の表現が難しかった人たちのライフスタイルを向上させるツールになるでしょう。中に130個の分かりやすく見やすいアイコンが入っています。声のトーンも多くの中から選び抜かれた聞き取りやすい綺麗な声が使われています。個人でお気に入りのアイコンも簡単に作成できます。自分でお持ちのファイルや撮影写真の中からも選べます。言葉を伝えられず不自由な思いをしていた人たちの人生を変えることができるツールになります。言語の表現が難しい多くの人々やスピーチセラピスト、医者、先生、親たちの意見を取り入れ、実際に使ってもらって生まれた Voice for You です。従来の高いデバイスと違い、値段も安く購入しすぐに使えます。的なコミュニケーションの環境を今すぐあなたの手元にお届けできるのが Voice for You です。
以上が YouTube でアップされている Voice for You のアプリの紹介音声です。さて、このアプリはシリコンバレー在住の日本人の母親が 自分の自閉症の息子さんのためにこんなのが欲しいと思い立って始めたものです。これに当時の心優しい若い日本人のエンジニアが複数協力してプログラムを書いたり事業の立ち上げを行い、自閉症専門家の協力を得て絵も音声も自閉症の人に合うように細かいところまで気を使っています。たくさん売れる種類のアプリではないので少々値段は高めですが、同じことのできる代替手段、専用端末などに比べて格安です。現在、様々な自閉症関連団体などにご案内中で、どこでも大好評のようです。また、自閉症だけでなく、聴覚障害のある方などでもお使いいただけると思います。今回の Voice for You の情報は、アメリカ在住のマグロさんからいただきました。マグロさん、とても貴重で有効な情報をありがとうございました。私の Voice for You の感想は、エカード等をすでに取り入れている自閉症当事者にとって画期的なツールであり、また現在はなかなかコミュニケーションが取りにくい状況にある当事者にも将来有効なツールになる可能性を感じました。なお、YouTube 上には自閉症一人の青年の記録シリアスベイビーというタイトルの動画がアップされています。その最後に出てくるのが、開発者のお母さんと自閉症の息子さん、そして Voice for You です。最後は特に感動的なシーンです。ぜひこの後、ブログ上に URL を載せますので、よろしければご覧いただければと思います。以上、今週のピックアップ、自閉症児向けの iPhone アプリ、Voice for You でした。さて、そろそろお別れの時間です。次回118号の配信は1月22日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。今年もよろしくお願いします。